今日は子供の日、花の日礼拝ということで、教会学校合同のメッセージをいたします。皆さん、おはようございます。皆さん、お元気でしょうか。雨模様が続いています。関東甲信越地方は1週間前に梅雨入りしたと発表がありました。だからでしょう。ところが、梅雨のシーズンは毎年西の沖縄、九州から東へと進み、関西、東海から関東地方のはずでした。ところが今年は九州、関西も通り越して関東が先になってしまいました。こういうことがあるのですね。気候が変わってまいりました。教会の庭には小鳥も飛んできます。畑は庭を整備してくださる方がいらっしゃるからですね、感謝しています。先週はメジロが、目の周りが白い鳥ですが、かわいいですね。6羽も飛んできました。翌々日には数えたら11羽も来ました。大家族でしょうか。食べ物を草の中に探して忙しそうでした。朝晩は涼しく、また少し寒さも感じますから、皆さんには風邪をひかないように気をつけてください。今週も皆さんが元気に過ごせますようにお祈りしています。今日は子供の日、花の日礼拝です。この日は今から160年くらい前にアメリカの教会で子供たちのために礼拝あるいは集会を持ったことが始まりでした。家から教会へ花を運び、礼拝堂を飾ったということで花の日とも呼ばれるようになったのだそうです。今日読まれた聖書の箇所に出てくる少女はイスラエルの人でした。しかし隣の国アラムに連れてこられました。アラムはイスラエルの隣の国です。現在のシリアのあたりを支配していました。アラムは強い国で何度もイスラエルを攻撃していました。イスラエルの人たちが大事にしていたもの、羊、ヤギ、牛、ラクダなどを取っていきました。そして一人の少女も連れて行かれたのです。その少女はアラムの国の有名な将軍、ナーマン将軍の奥さんの召使いにさせられました。自分の国、家に帰ることができません。そして毎日、あれこれ、命令されて苦しいことが続いていました。しかしこの少女は神様を信じていました。神様の言葉を心に留めていました。聖書にあります。あなたがどこに行ってもあなたの神主が共にいる。神様は少女におっしゃったのです。イスラエルにいても外国のアラムにいても神様が共にいますと慰め力をくださったのです。このことを思い出して辛いことがだんだんと軽くなりました。忘れるようになり、どんな時も神様に感謝するようになりました。さて皆さんはどうでしょうか。家のことや学校のことなどいろんなことがありますね。嫌なことがあるかもしれませんね。でも神様は皆さんがどこにいても共にいてくださって助けてくださいます。皆さんを愛してくださっています。少女は仕えているのは敵の国の人です。将軍の奥さんです。しかし神様に感謝してその女主人に喜んで仕えるようになりました。今度は女主人の方が驚いて次第に少女を大事にするようになりました。少女は神様に感謝して、そしてお祈りをしていました。天と地すべてのものをお作りになった神様がいらっしゃること、どんなに素晴らしい神様でいらっしゃるか、このことを少女は時々女主人にもお話しするようになりました。少女は困った時に、神様にお祈りしました。神様は素晴らしい方法や 解決する道を教えてくださいました。多くの知恵までくださいました。ですからその女主人はますます少女を信頼するようになり、困ったことがあるときにはこの少女に任せるようにもなりました。皆さんも困ったことがあるときは神様にお話しください。必ずどうしたらよいか皆さんに教えてくださり、皆さんを助けてくださいます。神様は皆さんお一人一人を愛しておられるからです。さて、アラムの国の大将軍ナーマンです。戦いではいつも力を発揮して勝利して帰ってきます。アラムの人々にナーマンは尊敬されていました。有名でした。王様も自分の離せない右手のように考えて大事にしていました。ところがナーマンはどんな難しいことでも必ず成し遂げる力ある人でしたが、悩みを抱えていました。当時みんなが聞けば避けて逃げるような病気にかかっていました。重い皮膚病でした。それさえなくなればとナーマンは悩んでいました。何でもできると思える人にも弱いところがあるのです。足りないものもあるのです。すべてできる人はいません。ところが反対に弱いと思えた人がとても大きなことをすることがあります。神様は謙虚に、神様に従う人には神様ご自身が弱いところに大きな力、知恵を働かせてくださるからです。聖書はこう言っています。あなたがどこに行ってもあなたの神主が共にいる。神様が共にいて働いていてくださるからです。あの少女は実に小さな弱そうなイスラエルから捕らえられてきた子供でしかありません。しかし神様を愛して将軍の奥さんに信頼されていました。将軍も信頼し始めました。少女は大胆にです、奥さんにこのように話しました。少女は女主人に言った。ご主人様がサマリアの預言者のところにおいでになれば、その重い皮膚病を癒してもらえるでしょうに。サマリア、それは少女の故郷です。預言者とは神様に仕えて、神様の言葉を伝える預言者です。神様の力を表す人です。預言者のところへ行けば治してもらえますと言ったのです。こう言ったのですから、もしその通りにならなかったらどうなることでしょうか。不安はなかったのでしょうか、少女に。しかし少女は神様と神様の預言者のことを知っていました。勇気を持って女主人に話したのです。小さな少女の言葉が大きく響きました。大きなことになりました。ナーマン将軍もそれではと押し出されて、また王様にまで話します。ナーマンは敵国のイスラエル、サマリアまで行かせてくださいとお願いをします。王様もその少女の言葉に信頼して、敵国イスラエルの王様に、自分の将軍の重い皮膚病をどうぞ治してくださいと手紙を書き、将軍に持たせました。さあ結果はどうなったのでしょうか。病気は治されたのでしょうか。イスラエルの預言者エリシャは川に行って体を洗いなさいと将軍に伝えます。ヨルダン川です。ナーマンの重い皮膚病はそこですっかり治りました。このことは小さな無視されそうな弱い少女の一言が始まりでした。 そして神様がその少女のお祈りにも応えて大きなことをなさいました。今日の聖書の言葉を一緒に繰り返してみましょう。ご主人様がサマリアの預言者のところにおいでになれば、その重い皮膚病を癒してもらえるでしょうに。列王記下五章三節。もう一度言ってみましょう。ご主人様がサマリアの預言者のところにおいでになれば、その重い皮膚病を癒してもらえるでしょうに。列王記下五章三節。それは少女が神様に信頼しているから出た言葉でした。女主人はそれを信じました。ナーマン将軍も信じました。そしてナーマン将軍は癒されました。そして気づきました。誠に生きておられる神様が少女の言う通りいらっしゃるのだと知りました。そして心をへりくだって信じました。大将軍が連れてきた一人の弱い少女の言葉、誠の神様に信頼する言葉に動かされたのです。弱い子供たちの素直な心、神様に信頼することは大きなことを起こします。イエス様も子供たちの信仰を大切にして祝福されました。子供たちの皆さんには少女と同じように神様を見上げて信じて歩んでください。そして教会の人たちは子供たちがいつも神様と共に歩めるように励ましましょう。祈って参りましょう。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。一人の少女が外国に連れて行かれましたが、神様がいつも共におられ、慰め助けてくださったことを感謝いたします。それだけでなく、敵である将軍ナーマンの病気が癒されるために、勇気を持って神様のことを伝え、それで神様が病気を治してくださったことをありがとうございます。私たちもたった一人の時、弱っている時、私たちを助けてくださり、神様のお働きができますようにお守りください。そして私たちが家族、お友達、どのような国の人々も愛し、助けることができるように力をお与えください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。教会学校の皆さんはここまでとなります。引き続き大人の方々にはもう少しお話をお聞きいただきたいと思います。今日開かれた聖書箇所では、はじめはイスラエルから捕らえられた奴隷とされてナーマン将軍の妻に仕えさせられた少女が登場します。顧みられることのない立場の少女でありながら、勇気を持って誠の神様に仕えている少女でした。サマリアにいる神の預言者、エリシャなら将軍は癒されると伝えます。神様の福音を伝えたのです。神様は実に、このように小さな弱い立場の人々を見過ごしにされず、大きなことをなさるためにお持ちになります。神様の栄光を表されるためです。しかも将軍ナーマンはイスラエルの人ではなく外国人ですが、神様は彼に憐れみの技をなさいました。ナーマン自身も変わっていきます。変えられていきます。これほどの勇猛でアラムの王様の信任の厚い将軍も、自国の神々ではなく、生けるイスラエルの神様に少しずつ心を向けるようになっていきます。それは自分が抱える重い病気がなかなか治してもらえなかったからでしょう。彼としては隠したい弱さです。しかし、人は弱さがあると心が砕かれます。それさえなければと考えますけれども、それをこそ神様がお持ちになられます。社会的には数にも入らない一人の少女の言葉に動かされて、一国の王に出かける理由として、その少女が言っていますから こんな説明をして通しました。さらに彼はへりくだらされます。生はお土産、それも破格の量、金額の 数々です。銀金着替えの服を準備しました。ところがここでまたもう一つ彼の前に課題が起こりました。預言者エリシャを訪れると、遠方から来た恐れられている有名人であるにもかかわらず、また王様からの信書を届けているにもかかわらず、エリシャは顔を見せません。ナーマンはエリシャがこんなふうにしてくれるだろう。エリシャが目の前で神様の名前を呼び、祈り、病の患部の上に手を置き、動かし、癒してくれるだろうと思っていました。ところが、ただ使いのものを玄関に送ってくれただけです。これは儀礼にも反すると心は穏やかではありません。さらにエリシャの次の伝言が彼を怒らせました。一方的に命ずるのです。ヨルダン川に行って七度身を洗いなさい。そうすればあなたの体は元に戻り清くなります。泥水の流れるヨルダン川です。自分の国のアラムは山に囲まれ、清流の流れるきれいな川があります。彼はこんなことにはもう耐えられない、やっていられない、もう帰るぞと言ってそこを離れます。このような立場に置かれましたら皆さんはいかがなさいますでしょうか。でも皆さんは穏やかになさることだと思います。しかし私であれば心を荒げてですね、理屈に合うようにやってくれと言って心を固く閉ざしてしまうのではないかと思います。何しろ頑固で短気ですから。さて、ナーマンの家来は心に食いまでの言い方でナーマンの心を沈め引き換えさせます。こう言うんですね。預言者が将軍に大変難しいことを命じられても、将軍は必ず成し遂げられるお方です。預言者が言っていることは実に簡単なことではありませんか。ただ7度ヨルダン川で身を浸すだけと言ったのではございませんか。それを聞いたナーマンは心を落ち着かせました。そして言って言われたように川に身を浸します。7度です。彼の体は元に戻り、小さい子供の体のようになり、清くなった。癒されました。この体の変化を体験し、さらにへりくだらされました。預言者エリシャの元に行きます。信仰を告白します。こう言いました。イスラエルのほか、この世界のどこにも神がおられないことが分かりました。彼は分かりました。まことの生ける神を知り、お従いする決断をしました。神様の技がなされたところは、ナーマンの強さでもなく、名声でもなく、戦勝実績でもありませんでした。覆いたくなるような病であり、自分の人の弱さでした。神様は彼のへりくだった心の上に働かれました。その時、ナーマンは帰る病、弱さ、心の痛みからも解放されました。後に神の御子イエス様がお出になった時でした。イエス様がご自分の郷里に行かれてお話しなさったことがあります。その郷里の堅くななユダヤ人に対して、重い皮膚病を癒されたのはユダヤ人ではなく外国人のナーマンであったと話されました。ユダヤ人は神様を知っていながら心を閉ざす、そういう彼らに対して、ナーマンが告白した神様への信頼、そして謙遜を教えられたの。さて、郷里イスラエルから捕虜として引かれ、外国のアラムで奴隷となった少女です。彼女の神様への信仰が、主要な人々を動かし、 生き方までも変えるきっかけを作りました。その主人でもある将軍ナーマンは自分の弱さを知り、預言者の言葉に刺されて神様に出会う信仰を受けました。今日は子供の日、花の日です。イエス様が顧みてくださる小さな子供たちの素直さ、神様に一切お委ねする心を私たちも学びたいと願います。そこに神様の恵みの技を体験するからです。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。外国に囚われた一人の少女を励まされ、その信仰を祝福され、主人の将軍ナーマンの弱さである病に触れられ、信仰へと導かれました。弱さに働かれた神様の御業を感謝いたします。私たちの痛みは弱さのうちにこそ働かれ、神様の栄光の御業を表してくださるようにお願いいたします。教会がイエス様の救いと平和の恵みに満ちあふれる場として、家族、友人、地域の方々と福音を分かち合えますように導いてください。イエス様のお名前でお願いいたします。アーメン。